おはようございます。礼拝の時間となりました。2020年11月29日、ザ・ライト・オブ・エターナル・アガペ長崎エルサレム教会主日第二礼拝を始めてまいります。総楽とともに心を静め、主を待ち望んでまいりましょう。お祈りいたします。天のお父様、本日11月29日、この主日メイン礼拝に集い、また集まり賛美するこの恵みをありがとうございます。感謝いたします。始まります1週間、これからの一日一日が 主が共におられ、祝福となりますことをありがとうございます。またオンラインで礼拝されておられます世界中の方々の上にも等しくその祝福がありますことをお祈りいたします。これからの時を主に期待し、主の御手にお委ねいたします。ご臨在感謝いたします。信じて主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。主の御名を褒めたたえましょう。ハレルヤ。それでは前半の賛美の時を持ちたいと思います。主を褒めたたえてまいりましょう。
おはようございます。それでは賛美をもって主を礼拝してまいりましょう。お立ちになられる方はどうぞご自由にお立ちください。22番、イエスの十字架の血潮によってから賛美します。
イエスの十字架の血潮によって勝利はすでに主のもの。イエスの十字架の
の十字架の血潮
にあった勝利はすでに我が物、勝利はすでに我が物。
20番、あなたを信じます。
真実、私の希望、望みえなくなっても信頼し続ける。空の星を見て彼が信じたように、私もあなたを信じます。数えきれないほどの奇跡を見るでしょう。私の希望、望みえなくなっても信頼し続ける。空の星を見て彼が信じたように私もあなたを信じます。数えきれないほどの奇跡を見るでしょう。空の星を見て彼が信じたように私もあなたを信じます。数えきれないほどの奇跡を見るでしょう。
奇跡を
見るでしょう。
このあなた方のこの弱さを見るのではなく、この私の語った言葉を見ていきなさい。私の言葉はこの決して取り消すことのできない確かな約束の言葉であるとあります。
もう無理だ、そう思える、その時から私の働きが始まっていく。諦めることなく私の言葉を信じなさいと主はせられます。
感謝します。それではさらに主を褒めたたえてまいりましょう。67番、グローリーハレルヤ。
グローリーハレルヤ、栄光の主に礼拝捧げ、心へ舞う。
ハレルヤ。お祈りいたします。愛する天の父様、賛美の恵みをありがとうございます。予言の言葉をありがとうございます。また新しい曲をありがとうございます。あなたのご臨在を感謝いたします。続きます。礼拝のうちにも豊かにあなたが望んでください。私たちはあなたに期待いたします。感謝して尊き主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。感謝いたします。どうぞお座りください。
賛美の時を感謝いたします。また予言の言葉をありがとうございます。それでは、これよりお祈りの時を申したいと思います。各自のお祈りをお願いいたします。また今週の週報をご覧いただき、内側のページにあります祈りの課題についても、お祈りいただけますと幸いに思います。それでは、しばらくの間心を静め、神様と交わりお祈りしてまいりましょう。これらのお祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは次に主の祈りを共にお祈りしてまいりましょう。お慣れになられてない方は前の方のスクリーンをご覧ください。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。感謝いたします。それではこれより聖餐式の時を持ちたいと思います。聖餐式を伊沢木原誠牧師に導いていただきます。お願いいたします。
すみません、ちょっと遅れまして。イエスキリストの皆を褒めてたえます。おはようございます。インターネットでいらっしゃる皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。聖餐式の時をお持ちしたいと思います。イエス・キリストの父親と身からで預かる聖餐式は、私たちの教会ではイエス・キリストを信じていらっしゃる方はどなたでも共に聖餐に預かるようにお勧めしております。ですから、まだ洗礼を受けていらっしゃる方でも、洗礼を望んでいらっしゃる方は共に聖餐に預かるようにお勧めしております。インターネットでいらっしゃる方で聖餐のご用意のある方は共に預かっていただき、聖餐のご用意のない方はですね、ぜひ次回から聖餐をご用意されて、聖餐を通して教会の祝福に預かっていただければと思います。それでは聖餐式のためにお祈りをいたします。天のお父様、この聖餐式の時をありがとうございます。 ここに準備いたしましたパンとブドウ酒を、今十字架に裂かれたキリストの体、流された塩としてくださり、それを信じる信仰を私たちに与えください。インターネットを開催されている方が用意されたそのパンとブドウ酒を、今十字架に裂かれたキリストの体、流された塩としてくださり、それを信じる信仰を与えてください。この聖餐式を通して私たち一人一人が十字架のすべての恵みに預かることができるように、聖霊から来る悔い改めを私たち一人に豊かに与えてください。イエス様、あなたの十字架を感謝します。この聖餐式の時はありがとうございます。イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アメン。それでは聖霊様に心を探っていただいて、お一人一人悔い改めの時をお持ちいたしましょう。イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アメン。それでは総額のうちに主の体と血をお配りいたしますので、お受け取りになってお待ちください。神の言葉である聖書の御言葉を読みいたします。また彼らが食事をしているとき、イエスはパンを取り、祝福して後これを裂き、弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい、これは私の体です。主の御体を共にいただきましょう。アメン。また杯を取り、感謝を下げた後、こう言って彼の方になった。皆、この杯から飲みなさい。これは私の契約の血です。罪を許すために多くの人のために流されるものです。主の血を共にいただきましょう。アメン。 お祈りをいたします。愛する天のお父様、切さの恵みを心からありがとうございます。十字架によって私たちの一人一人の罪が完全に許されており、義とされ一度も罪を犯したことのないものとして見ていただくことができ、神の子供とされていることをありがとうございます。この素晴らしい恵みの中をこの週も主イエスと共に歩み、新しい月を迎えますが、西暦の年末を迎えますが、どうぞこの十字架の恵みの中を歩むことができるように力強く導いてくださり、あなたが用意されている祝福と勝利を共に豊かに見ることができるように導いてください。イエス様、あなたの十字架を心からありがとうございます。復活を感謝いたします。切さによって私たちが一つにされたことをありがとうございます。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。
感謝いたします。聖餐の恵みに預かりました後は、私たちの方から神様へ感謝の捧げ物の時、献金の時を持ちたいと思います。神の国と神の義を賛美しつつ、喜んで主に捧げてまいりましょう。
神の国と神の義、
感謝いたします。それでは、献金感謝のお祈りを司会者で、させていただきます。天皇様、これらの献金の恵み、この恵みを御国の建設のため、また御心の働きのため、ご自由に用いてくださいますようお願いいたします。また幾倍も増し加りがあり、豊かな実を結びますようお祈りいたします。捧げられた方々の祝福をありがとうございます。信じて主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。感謝いたします。感謝いたします。それでは、本日の特別賛美の時をお持ちしたいと思います。本日の特別賛美はピュアの皆さんです。よろしくお願いいたします。
今日は、生きてという曲を賛美したいと思います。
たとえこの道の先が見えなくても、
感謝します。素晴らしい特別賛美をありがとうございます。それでは、本日のメッセージの聖書箇所を司会者で拝読をさせていただきます。本日の聖書箇所は新約聖書エペソ人への手紙5章の20節になります。第3版の聖書をお持ちの方は新約聖書の379ページになります。また第2版の聖書をお持ちの方は同じく新約聖書の347ページになります。それでは、本日の、聖書箇所を司会者で拝読をさせていただきます。新約聖書エペソ人への手紙5章の20節になります。いつでもすべてのことについて私たちの主イエス・キリストの名によって父なる神に感謝しなさい。感謝いたします。本日はこの聖書箇所より後半の賛美の後に伊沢木原誠牧師にメッセージを取り継いでいただきます。お願いいたします。
おはようございます。イエスキリストの皆を賛美いたします。インターネットの皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。今信仰シリーズでですね、今年度の御言葉の信仰によって世に勝利するというところからですねやっておりますけれども、今日はその祈る、従う、そして3つ目の感謝するというところに関して見ていきたいと思います。それでこの箇所を開きました。テサロニケの方も後で見ながら共に学んでいきたいと思いますけれども、それでは賛美の時をお持ちしましょう。今日から詩編を賛美しますので、共に覚えて賛美したいと思います。今日歌う詩編はですね、134編なんですけど、これは昔の歌を知っている方はすごく昔の歌は強く私なんか心残っていて、ちょっと最初歌えなかったんですけれども、めいちゃんが新しい歌をすぐ歌になりましたので、助けていただいて新しい歌を歌いたいと思います。はい、じゃあよろしくお願いします。 アクリル板が来ましたのでマウスシールドを取らせていただきます。それではお願いします。
主を褒めたたえよ、主のすべてのしもべたち、夜ごとに主の家で使える者たちよ。聖所に向かってあなた方の手を挙げ、主を褒めたたえよ。天地を作られた主がシオンからあなたを祝福されるように、もう一度賛美します。さあ主を褒めたたえよ、主のすべてのしもべたち、夜ごとに主の家で使える者たちよ。聖所に向かってあなた方の手を挙げ、主を褒めたたえよ。天地を作られた主がシオンからあなたを祝福されるように。
アリア。それでは55番ドントワリーを賛美したいと思います。ドントワリー、ドントワリー、思い煩わなくていい。ドントワリー、ドントワリー、心配一切いらない。あなたを心配し思い煩いをすべて引き受けてくれる方がいるから、どんとわりどんとわり、思い煩わなくていい。どんとわりどんとわり、思い煩いをバイバイ。どんとわりどんとわり、思い煩わなくていい。 Don't worry, don't worry, 心配一切いらない。あなたを心配し思い煩いをすべて引き受けてくれる方がいるから、 Don't worry, don't worry,思い煩わなくていい。 Don't worry, don't worry, 思い煩いよバイバイ。 Don't worry, don't worry, 思い煩わなくていい。 Don't worry, don't worry, 思い煩いよバイバイ。思い煩いよバイバイ。思い煩いよバイバイ。ハレルヤ。国籍は天にある。主イエスと共によみがえる、ものを求め続けよう。そこには主が神の右に座を占めておられる。地上のものを思わず天にあるものを思い、栄光から栄光へと主の似姿に変えられてゆく。キリストを知る素晴らしさゆえ、すべての くた神の栄冠目指して進み走り続けよう国籍は天にあり永遠の報い受ける古きものは過ぎ去って身をすべてが新しくなるキリストを知る素晴らしさゆえすべてのものは散りあくた神の栄冠目指して進み走り続けよう国籍は天にあり永遠の報い受ける古きものは過ぎ去って身よすべてが新しくなる国籍は天にあり永遠の報い受ける古きものは過ぎ去って身よすべてが新しくなる身よすべてが新しくなる身よすべてが新しくなるアメン、ハレルヤ。古い賛美ですけれども御座に座る方にお賛美します。ほふられた子羊は力と富と知恵を受けるにふさわしい方勢いと誉れと栄光を捧げ心からあなたを褒めたたえます。ほふられた子羊は力と富と知恵を受けるにふさわしい方勢いと誉れと栄光を捧げどこまでもあなたを向いて行きます。誉れあれ賛美あれ御座に座る方に子羊に栄光がとこしえにあるように。ほふられた子羊は力と富と知恵を受けるにふさわしい方勢いと誉れと栄光を捧げ心からあなたを褒めたたえます。ほふられた子羊は力と富と知恵を受けるにふさわしい方勢いと誉れと栄光を捧げどこまでもあなたについて行きます。誉れあれ賛
座る方に子羊に栄光が常しえにあるように、あれあれ賛美あれ、御座に座る方に子羊に栄光が常しえにあるように、栄光が常しえにあるように。
あなた方の賛美と感謝を湿らせてはいけません。あなた方の唇に賛美と感謝の声を絶えず与え続けなさい。いつまで賛美と感謝をしなければいけないんだろう。どうしてこの問題はいつまでも変わらないんだろう。愛する子よ、安心しなさい。時は定まっています。あなたは私自身を褒めたたえ、すべてのことを感謝することを心から受け入れるとき、あなたの賛美は力強いものとなっていきます。愛する子よ、私はあなたの賛美を引き上げたい。私の時が来るとき、すべては新しくなります。あなたの願いをはるかに超える私の祝福が、あなたの人生の中に、あなたの生活の中に具体的に現れ始めてくるでしょう。私は不可能を可能にする神。それは建前ではなく約束です。そしてこれは必ずなされる真実であると主は仰せられます。
この諦めてはなりません、希望を失ってはなりません。私があなたの前に道を作り、脱出の道を用意していると主は言われます。この私に期待し続けなさい、祈り続けなさいと主は言われます。
あなたは精一杯なしました。あなたは自分のできる精一杯をしました。時間も心もお金もかけました。またあなたのように精一杯祈りました。でもどうすることもできません。あなたの心は疲れ果て、そして仕方がないと諦めています。しかし愛する子よ、今こそあなたの膝を折り、私の前にへりくだりなさい。あなたの方法でもなく、あなたの考えでもなく、ただ単純に感謝することをなしていきなさい。感謝などしても意味がない、馬鹿げていると思っている、そのあなたの考えを横に置いて、あなたが単純に私の言葉に従い、丁寧に感謝をし、そして私自身に本気になって求め始めるとき、私はあなたの祈りに応え、感謝を通しての奇跡、感謝を通しての勝利を具体的に表していこう。十字架の恵みを小さくしてはいけません。十字架の勝利を小さくしてはいけません。どんな大きな失敗も、どんな大きな罪も、どんな大きな災いも、私はこの十字架によって許し、清め、贖い、すべてを祝福に変えてしまうことのできる神である。この十字架を通してあなたは復活の勝利を、あなたの思いと願いを超えるはるかに大きな祝福を必ず見ていくようになると主は教えます。十字架のもとに来て膝を折って祈りなさい。感謝を下げ、両手を挙げて私に降参して、私を褒めたたえなさい。あなたはその時、十字架の力、復活の力を見て驚くであろう。私は人ではない、あなたにこの十字架の祝福を、勝利を表したいと主は仰せられます。イエス様、ありがとう。
イエス様ありがとう、私を愛してくれて、私も愛します。賛美と感謝を持って、イエス様ありがとう、祈りを聞いてくれて、すべてが益になるから、喜び栄光捧げます。
愛する天のお父様、主イエスキリストの皆を心から褒めたたえます。聖霊のご臨在をありがとうございます。永遠の言葉を感謝します。 特別賛美を感謝をいたします。今日この大礼拝に集われたお一人お一人を心からありがとうございます。インターネットで共に礼拝されているお一人お一人を心から感謝いたします。長崎礼拝教会の主任牧師であるイエス・キリストご自身がこの教会で牧会したように日本中世界中にいるあなたのおびただしい民を心からありがとうございます。今から御言葉に聞いていきます。聖霊様、御言葉を通して私たち一人一人に豊かに語り、神の言葉をもって私を励まし慰め力づけ、心も体も癒して健やかにし、清めて神の霊で満たしてください。語る者の心もへりくだります。主を語ってくださり、神の言葉によって私の信仰を養い、あなたが約束された勝利と祝福を豊かに見ることができるように導いてください。イエス様、あなたが語ってくださることを信じます。ありがとうございます。感謝します。イエス様、あなたを心から愛します。礼拝いたします。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。主に心から感謝しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり3日目に迎えられた主に期待しながら御言葉に聞いていきたいと思いますが、今日の1分動画はですね、今日は感謝のことを話したいので、感謝に関してポーランドに行った時のことに書いて、の感謝をですね、見ていただきたいと思います。
皆さんこんにちは。今回のテーマは感謝を通しての奇跡、ポーランド編です。かつて神様から予言を通してチェコのプラハとポーランドで霊の戦いをしなさいと語られました。なぜポーランドでなのか、またプラハでなのかよく分かりませんでしたが、神様から来たと確信したので冬のヨーロッパに私たちは出かけました。プラハの町の7カ所で例の戦いを終えポーランドに行きましたが、そこで問題が起こりました。ポーランド全土を巡るためには車が必要ですが、ワルシャワでレンタカーを借りようとしたところ、ものすごく金額が高いのです。当時ポーランドは共産圏でレンタカーの料金も大したことはないと思っていましたが、予想に反して非常に高額でとても手が出ません。これでは車を借りることができずポーランドを巡れません。私たちは座り込み、神様が導かれているのにどうしてという思いが来ましたが、ともかく全員で徹底的に感謝して祈りました。その時です、主が奇跡の扉を開かれました。奥様が日本人のレンタカー屋さんの店員が私たちを心配してくれて、ドライバー付きの安い車を紹介してくれるというのです。私たちはその助けに飛びつき、安いお金で全土を巡ることができるようになりました。しかもドライバー付きです。そしてそのドライバーがすごいのです。目的地を言うだけで最短距離で目的地に着きます。しかも道路が凍結しているというのにすごいスピードで飛ばすのです。それだけでなく、飛ばしたと思ったら急に速度を落とします。なぜかと思って見ていたら、速度を落とした場所にはスピードオーバー取り締まりの警官がいるのです。聞いてみると、なんと彼は取り締まりの場所を感づくそうです。結果、私たちは目的地に迷うことなく速やかに着くことができ、最短距離で最も効率よくポーランドでの例の戦いを成し遂げることができました。もしポーランドの道を知らない私たちがレンタカーを借りて自分たちで運転していたら、道を間違えたりして大変時間がかかったことでしょう。しかも驚くことはそれだけではありませんでした。そのドライバーはアメリカのブッシュ元大統領が現職時代にポーランドを公式訪問した時の運転手でした。つまりポーランド最高のドライバーだったのです。私たちは大統領の運転手によってポーランド全土を巡り異例の戦いを全うしたのです。困難は主の働きの前触れです。一時はレンタカーを借りられず窮地に陥りましたが、神様に感謝して祈った時、神様は最高の形で例の戦いを導いてくださいました。それではまた。
はい、ありがとうございました。で、今ポーランドはですね、実際に扉が開いて宣教の扉を開きましたし、予言の本も翻訳されていまして、実際今チェコとポーランドでパウロ牧師は毎週日曜日予言者セミナーをしているんですけど、予言が終わって今カリスマ宣言をやってますが、 それは向こうでチェフ語に、そしてポーランド語に訳されて向こうで見るためのものをやってるわけですね。だからまさにレオの太鼓をした場所で技が始まっているのでね、やっぱ時間が経つと本当に見事だというふうに思います。ところがポーランドに行った時に、窮地に追い込まれたんですけど、そこから逆転が起こったということですね。今日のメッセージもかかってきますので、ぜひ覚えてほしいと思います。で、今日の説教に入りたいんですが、その前に先週いくつかのことがありましてですね、嬉しいことがありました。一つはですね、月曜日の日にですね、日曜日来れなかったご婦人の方が月曜日礼拝に来られました。で、その方は、カトリック教会から私の教会に導かれて来られた方なんですけれども、ご主人と息子さんはまだカトリック教会におられまして、で、特に息子さんが、マリアの祈りが大好きでですね、で、先月は実はカトリック教会ではそのマリアの祈りをする月間だったんですけれども、いつものようにそれをするためにこう行ったそのなんか合宿かなんかしないけど、それに行ったそうですね。そしたらですね、気持ちが悪くなって祈れなくなったそうですね。で、帰ってきてもう一切その祈りをやめてしまったそうです。ずっとお母さんが語り継げた、聖書のマリアは素晴らしいけれども、カトリックが言ってるマリアは聖書のマリアとは違うんだって話をしたんですけど、今まではそれでも聞かなかったんですが、それだけじゃなくて、それからご主人と息子さんと自分の3人で朝と晩必ず一緒に集まって、毎日主の祈りをするようになったんですね。これは彼女にとって画期的なことで、とっても感動しておりましてですね、もう間もなく一緒にここに来て礼拝するようになりますと、こうね、言って帰られましたね。神様に感謝したいというふうに思います。いや、これは私は彼女のこと知ってますけども、息子さんもよく知ってるんですけども、ちょっと聞いた時ね、びっくりしましたね。何をあったわけでもないんだけど、神の問いが来たんだなということを思いましたね。それからですね、先週私はちょっと大阪に行って東京に行ってきたんですけれども、その時にですね、次女と大阪で会ったんですが、次女は大学時代から、もう大学卒業して5年ぐらい経ったのかな、大学時代から、ちょっと鼻を悪くして、ちょっとは何かあるとすぐ鼻がぐじぐじとなって、いつも市販の薬を持ちながら勉強して仕事したんですけども、ちょうど薬を買おうと思ったんですが、おばあちゃんの家に行きまして、そして一緒にいろいろ話したり食事したりしている間に9時までしか店が開いてないんですね、その店はですね。で、9時5分前になって帰らなきゃと思った時に、おばあちゃんがね、今度特別賛美するから、せっかくやから誠来たから、いつきみしちゃん一緒に歌おうかとか言うんですね。それで彼女は葛藤したんですけど、せっかくおばあちゃんが言うから、じゃあ歌おうってことになって、十字架を背負って今度特別賛美するそうですけども、3人で歌いました。歌ったら歌ったで、またその後話が始めまして、完全に薬は買えなくなりました。それで家に風呂がないので、慈しみのところに行ってシャワー浴びるんですけども、そこでちょっと真剣に祈ったんですね、かなり真剣にね。でもその時は、ちょっと良くなったって感じぐらいだったんですけども、それでやっぱりね、まだあったんですけども、後で聞いたら、次の日聞いたら、よく眠れたと、とってもよく眠れてたけども、やっぱりまだちょっとじくじくしてますって感じだったんですね。ところがその日ですね、聞いたら本当にこう、すごく仕事に集中できて気にならなかったってね、こういうことは今までなかったって。で、その晩もよく眠れて、次の日にまたメールが来てですね、 LINE が来てですね、大学生の時以来初めてだって、全く鼻が気にならずに仕事ができて、夜も熟睡できて、本当に神様はすごいねっていう LINE が来たんですね。だからすぐ聞かれなかったんですけれども、1日経って2日経ったら、本当に神は手を伸ばして癒しがあったんですね。神様に感謝したいと思います。すごく大きな癒しではないんですけれども、本人にとってはやっぱ驚きだったし、自分で神を体験できたし、私も本当に嬉しく思います。やはりおばあちゃんと歌ってよかったということですね。それとですね、もう一つは、これ前も話しましたけれども、熊本でオンラインで洗礼を受けられて、それでここで結婚式をされた方がいらっしゃるんですね。初恋の人と、ね、再婚結婚式をされたんですけれども、で、その後、ただ彼はですね、ノンクリスチャン時代からずっとお酒が好きで毎日たしなんでいたんですけれども、預言者学校が始まって9月かな、そして1回出て船に乗るということで帰られたんですが、台風が来たので、覚えていらっしゃいますかね、船が出なくなって、次の週も来られて、また預言者学校出て、預言を2週連続で語ってから、その週の水曜日に帰られたんですけど、その2週目の預言者学校を語ったその日から、お酒を飲まなくなった、別にいいわって言って飲まなくなった。 で3日間飲まなくて、3日間飲まなかったわけでも奇跡なんですけど、行かれた、出航されたんですね。で出航したんだけどお酒を飲まなかったんで、奥さんがもう大喜びしてですね、途中聞いたら、無理、我慢してるのって聞いたら、いや我慢しとらん、今目の前に焼酎があるでもいらんとか言ってですね、飲まなかったそうですね。で奥さんは喜んで毎週来るようになってですね、預言者学校を、ね、録音して送ったらですね、なんか預言者学校はちゃんと聞いてるそうですね、真剣にね。そしてなんかある兄弟をですね、今度行った時に負けてはいられないと言ってですね、一生懸命、ね、聞いてね、学んでらっしゃるそうですね。でなんと今日で50日間一滴もお酒を飲んでないんですって。誰の強制でもなくて、これはね、本人にとっても奥さんにとっても、特に奥さんは本当に喜んでられますけどね、神様に感謝したいと思います。ではっきり預言者学校をしなさいってことと、いわゆるその進学生ってなくて、来れる時だけでもいいから、そういう人ね、オンラインの人も含めてっていうと始めたんですね。そしたらこれが起こってきたんですね。逆にですね、それを始めてからぶつかり合いたい人もいるんですけど、私はすごい逆に心を感じてるんです。こんだけ綺麗に反応が起こるってことはね、逆転が起こると、今日のメッセージじゃないけど起こるってことがあるんですね。で明らかに死の手がね、なんかね動き始めてる。小さなことであっても大きなことであっても動き始めてるので、どうぞ皆さんね、神様に期待してほしいと思います。今年神が与えた御言葉は、なぜなら神によって生まれたものは皆世に勝つからです。私の信仰、これこそ世に勝った勝利です。信仰を通して世に勝つぞって。世には困難や問題や病気やいろんなことがあるけど、信仰を通して世に勝ちますよって。で長崎は特に、ね、倒れたダビデの幕を立て直すと、イエス様が帰ってきて、キリストが私を回復してくださり、この町も、ね、廃墟とかした幕を立て直し、それを元にする、この町も元通りにする。前も言いましたけど覚えてますかね、先週、ナーマンは幼子になったから、元通りっていうのは、幼子になったということはもっと良くなったということであります。だから本当にもっと良くしてくださるぞっていうことをね、期待してほしいので、その鍵は信仰なんですけど、その信仰の用い方にいろいろあるけれども、こちら3つ言われて、1つは祈ること、2つは従うこと、3つ目に感謝することということを特に言われました。他にもいっぱいあるけどね。で祈ること従うことは話しましたが、今日は感謝することを話したいと思います。私の群れでは、教会ではもう感謝はもう山ほど聞いて、ね、もう耳にタコじゃなくてイカができるって意味わかりますか。8本じゃなくて10本って意味ですけども、ね、あのぐらい聞いてると思うんですが、聞いてることと身についてることとは違います。まあ、以前ね、繰り返し説教されるんですけど、パウロ氏が言われたんですね、何回も話してもね、やっとそれで身につくんだよねって。その人っていうのも自分も含めてってね、確かにそうなんですね。一回聞いたら理解しますし、頭で分かります。だからもう分かってるって思うかもしれませんけど、分かってることと身についてることは全く違うんです。で身についた時、そのことの身を見るんです。しかも日常的に見始めるんです。で神様は今年私たちに、もう感謝が身についている方はたくさんの技を、まだ身についていないという方は身につかせて染み込ませて、これからの終わりの時代に驚くほど豊かな勝利と祝福を表して、その人が祝福の源になって他の人にまで祝福を応援できるように導きたいと本当に思っていると思います。家族に一人本当に感謝を身につけた人がいると、感謝、家族が変わります。これ本当に変わります。それをね、ぜひ覚えてほしいですね。で今日のところに行きます。今日は3つのポイントでお話しますね。でもう一度エペソ書をまず最初に見ますが、ここは、いつでもすべてのことについて私たちの主イエスキリストの名によって父なる神に感謝しなさいということなんですが、まあ、感謝というとすぐに来るのは第一テサロニケの5章の18節ですね。出ますかね、第一テサロニケの5章の18節ですね。でここに書いてあるように、すべてのことについて感謝しなさい、これがキリストですになって神があなた方に望んでいることですということですね。でまずお話して一番最初にね、ここで神があなた方に望んでいることと書いて、もちろんキリストですにあってということですけど、これは後で話しますね。神が望んでおられることなんです。感謝することは、全てのことを感謝することは、で感謝をすると必ず神様は、感謝することは神の命令したこと、神を愛することになるから、どんなことからも益に書いてくださって祭典を与えてくださる。全くその通りで、証も山ほどあります。そう信じることが信仰でいいんです。期待していることは素晴らしいことなんです。だけどここで大事なことは、神があなた方に望んでいることだから、神が望んでおられるから私たちは感謝をするのです。結果として当然約束通り全部益になります。どんな最悪も。でもいいですか、ちょっと間違いないですね。必ず益になるから、益になるから感謝するというのではなくて、神が望んでおられるから感謝をするならば約束通り全部益になるんです。何やそれって、ね、卵が最下、鶏が最下みたいですけど、ちょっと大事なところなんですね。
約束だから必ず益になるんですけども、あ、益になるんだな、益になるからじゃあ感謝しようと思ったら益になるぞって感謝するわけですね。神様ありがとうございます、ありがとうございますってね、で感謝します、じゃあ神様ここでぐらい感謝したらそろそろですかね、ピッて見て、あ、今日の司会者の方はもう感謝、あ、いや逆転が始まった、あ、今日の賛美でも今日逆転が始まった、次は私かなと思って他の人に言って、なんで私だけこうならないで感謝、感謝します、感謝、まだですか、まだですか、まだですか、まだですか、まだですか、まだですか、まだですか、まだですか、まだですか、まだですか、まだですか、とこうなるわけですね。益になるために感謝してるんです。聖書はそう言ってない、神は必ず益にしますよ。でも神が望んでおられるから感謝。これ分かりやすくね、説明するためにダニエル書をいただきます。ダニエル書の3章にね、皆さん、あの平仮名でも出ますから、なんだっけ、アベデネゴの話ですね、すいません、3人、シャドラク、メシャク、アベデネゴっていうね、よく CS で話される話があるんですけどもね、簡潔に言いますね。一節、ネブカネネダル、これ王様、ネブカネル王様は金の銅を作った、これはあの異邦の神様ね、異邦人だろうね、ネブカネダルは、その高さ60キュビト、その幅は6キュビト、彼はこれをバビロン州のドラの部屋に置いてあげた。で、これを拝めって言うんです。ところがそこに仕えていたユダヤ人のシャドラク、メシャク、アベデネゴは、誠の唯一の神が騎士とがいませんので、偶像礼拝しませんので、拝まなかった。飛ばします。13節、12節に行きます。ここに、で、これね、だからその、他の人たちがね、シャドラク、このメシャク、アベデネゴをね、まあ、に対して、治め訴える。ここに、あなたが任命して、バビロン州の陣を司わせたユダヤ人のシャドラク、メシャク、アベデネゴがおります。王よ。おさま、この者たちはあなたを無視して、あなたの言ったことを聞かずに、あなたの神々に仕えず、あなたが与えた金の銅を拝もしませんって言ったの。そしたらね、ネブカネザルが怒った、ね。13節、そこでネブカネザルは怒りたけり、ね、シャドラク、メシャク、アベデネゴを連れてこいと命じて、そして王との前に連れてこられます。14節、ネブカネザルは彼らに言います。シャドラク、メシャク、アベデネゴ、あなた方は私の神々に仕えず、また私が与えた金の銅を拝もしないというか、本当か、もしあなた方が角笛、二冠の笛、縦ごと、三角ごと、ハーブ、片笛、なんか昨日笛を吹いたチームがありましたけども、および諸々の楽器の音を聞くときに、ひれ伏して私が作った道を拝むならそれでよい、拝むならいいよと。しかし、もし拝まないなら、あなた方は直ちに火の燃える脳の中に投げ込まれる。どの神が私の手からあなた方を救い出すよ、火に投げ込むぞって、誰が救えるんだってこう、ね、怒りたけって言ったわけですね。そしたら、このシャドラク、メシャク、アベデネゴはどう答えか、ちょここ見たいんです。シャドラク、メシャク、アベデネゴはネブカネザルに言います。私たちはこのことに言ってあなたにお答えする人はね、答える人はありませんと言いながら答えた言葉が17節18節なんですね。ここなんですね。もしそうなれば、火に投げ込まれたら、私の使える神は、聖書の神様は、生ける誠の神は、火の燃える炉から私を救い出すことができます。王よ、神は私たちをあなたの手から救い出しますと、昨日の中からでも救ってくださるって、すごい信仰でしょ。で、神様はそれをしてくださるってこう確信持ってるんです。でもこの後ね、もしそうでなくてもって書いてある。しかしもしそうでなくても、これは不信仰でね、もしそうじゃなかったもってことじゃないですよ。いや、神は必ず助けてくださるけども、でも仮にそうでなかったとしたって、神の方がはるかに高くて、神は私を愛して最善しかになさらないから、もしそうでなかったとしたって、私は偶像を拝みません、おいをご承知ください。私たちはあなたの神々に仕えず、あなたは与え金の銅を拝むことはしませんって。もしそうでなくたって、私を拝みませんって言ったんですね。感謝するときね、神は絶対益にしてください。約束だから。全部益に祝福に変えてください。決まってる。けど神様がはるかに大きくて、神は間違いなく私を愛してるから、私がよくわからなくて、すぐじゃなくても、なんかなんでこうなるのと思ったとしても、神が望んでおられるから私は感謝をします。私の思う通りにならなくても、先週やったでしょ、なんだっけ、ナーマン、自分の思い通りのやり方してもらえなかったでしょ。それが砕かれる前では神の手は伸ばさなかったね。でも砕かれた瞬間、奇跡が起こったね。大事なんですよ。もしそうでなくても、だからこの場合言ったら、神が望まれてるから、いいですか、間違いません、神は必ず感謝し、益に変えてくださるの、間違いないんです。だけども、その益にしてもらうためにじゃなくて、神が望まれてるから、神は愛の方だから、神は最大者にならないって約束してるから感謝するんです。そう感謝する人はすぐ変わろうとすぐ変わらないからと関係ないんですよね。これすごく大事なところなんです。これが大前提になるからなんですよね。神が望んでおられるから感謝するんです。まずこれが一つ目ね。で、皆さんね、この時はね、知ってます、ダニエルはどうなったか。 ね、ネブカが怒りたけってね、7倍熱くするんです。だね、この人たちを連れて行く人がね、7倍熱いからね、連れて行った人がね、火に焼かれてね、焼かれちゃうんです。ほいで、この人たち3人バーンって火の中に投げ落とされた。そしたらね、4人目の人が出てくるんですよ。で、4人で一緒にくるくる回って、火の中でこう踊るんですよね。なんかあの、誰かさんみたいにこうやって、わかります？こうやって、誰かの真似か。ね。天使ですよ。ほいで、ネブカネザルびっくりしてね、なんだこれはって言って呼び出したらね、全くこぎついてない。で今度ネブカネザルびっくりしてね、こんな神は誠の神しかいないって言ってね、逆に神様をひれ伏するんですよね。で、彼らもちゃんと立てるんですよね。まさに彼らが死んだとになるんです。でも、なるんだけども、彼らは、たとえそうでなく、たって私拝みませんよって言ったの。そうしてもらえるから拝まないんじゃなくて。わかりますか？大事なところなんです。私たちが感謝が必ず逆転が起こるんだけど、逆転を起こしてもらうために感謝してるんじゃないんです。神様が望んでおられるし、神は感謝を受けにふさわしいし、神は賛美するにふさわしいし、神様は賛美されるべきお方なんですよ。だから賛美し感謝するんですよ。わかるでしょうかね。これ大事なところなんですね。これが一つ目の、最も土台のところ。で、二つ目のところに行きますね。二つ目は何かというと、エペソ書に戻りますし、テサロニケでもいいんですが、両方にあるんですね。じゃあ、ちょっとエペソ書出るから、ここに、テサロニケに、エペソ書ね。すべてのことについて、私たちの主イエス・キリストの名によって、ちなが、主イエス・キリストの名によってって書いてある。で、テサロニケの方を見ても、テサロニケもそうですね。テサロニケの方もそう書いてあるんですね。はい、ありがとうございます。全てのことに感謝しないです。これがキリストイエスにあって神があなた方へ飲んだことです。どっちもキリストイエスにあってキリストの名によってということなんです。どういうことか、これ覚えてますか？先々週キリストの名によって祈ると言った時にお話しましたね。キリストの名、分かりやすく覚えて出してください。キリストの名によって祈ると言った時に、私たちは本来、ね、一円としてもらえる資格も立場もないんですよって。でもキリストの名によって言ったので十字架があるから、この十字架があるので私たちは十字架によって1億円でも必要だったら神から受けることができるぐらい十字架があるからもらえる、いただけるんですよって言ってました。覚えてますかね。同じで私たちは本来この感謝しようが踊ろうが賛美しようが益に変わるどころか、やったことの報いは受けるんです。責任は取らされるんです。責任を取らされるところは悪魔がいるから、もっと災いが来たりするし、人間って罪人でお互い罪人だから足を引きずり合ったりするんで悲しいけど、世の中はそうなんです、ね、そしてやったことの刈り取りはあるんです、必ず。ところがキリストの名によってというのは十字架があるから、自分の罪の結果であってもその罪の結果の裁きと呪いは全部イエス様に引き受けたから、本来裁かれたり呪われたり責任取らなきゃいけないのに無責任になれてるんじゃないですか、誤解しないでくださいね。イエス様が全部それを引き受けて取ってくださったので、私たちはそのイエス様を信じているがゆえに、その十字架があるから全部祝福に変わる。間違いなさい。ゼロになるんじゃなくて、プラスに変わるんです。多くの人は許される、その通り。ゼロまでしか考えてない。ゼロじゃありません。プラスになるんです。あのね、私自分は親だって思いましたけどね、子供がマイナスしたらね、親はね、死ぬことをする。まあ、口では腹を耐えても、やっぱりそう、親の特権で嬉しい。死ぬことしたときにゼロじゃなくて、それを通して逆転してもらえたら嬉しいんです。手のかかった子供ほど可愛いの。大変な子ほど可愛いの。逆転した時に嬉しいの。マイナスがどんなにあっても十字架があるからゼロじゃなくてプラスに変わるんです。十字架があるから。感謝の度合いは何かって言ったら、十字架があるから、キリストの名によってキリストがいるから、十字架があるから、そして復活されたから、どんなマイナスも話題も全部祝福に変わりますよって。だから感謝するんですね。で、イエス様復活されましたしね、必ず逆転するんだ。このイエス・キリストのある名によって、イエス・キリストの十字架があるから、だから神があなたに望んでるんですよ、この十字架を信じて感謝してくださいね、この十字架があるから必ずプラスに変わるんですよってことなんですよ。わかりますか？我々が立派だからじゃありません。私たちの感謝が人よりも優れていて、なんかこう感謝の踊りが素敵だからとか、感謝の思いが素敵だからとか、感謝の時間がすごく長かったとか、とんでもない。24時間感謝しきったって、私たちは祝福してもらえる価値などありません。十字架があるからです。この十字架があるから、私たちは全てのことが祝福に変わる、こんな恵みを受けられるんです。もっと嬉しそうな顔してよ あそうなんてだって借金がもしある人ね、これ全部ゼロになって、それどころかね、人に与えるものに変わられるって言ったら嬉しいでしょ。過去に自分がなんかいっぱいお点がある人ね、そのお点が消えてなくなるだけじゃなくてね、逆にね、そのお点があったところが逆に人々の祝福に変わるってなったら嬉しくありませんか。十字架ってのはそれをやるってことを訳すんですよ。でクリスチャンがなぜそういうかって言ったら、その恵みを受けれるからですよ。これ恵みです。ただただ恵みです。だから感謝しなさいってことなんですよね。そして3つ目いきます。ここから具体的になります。ね、エペソ書に戻りますが、エペソ書にはこう書いてあるね。いつでも、すべてのことについて、いつでも、だからいつでもですよ。すべてですよ。健康問題、経済問題、人間関係、親子も夫婦も、他人との関係も、職場の関係も、学校の関係も、ね、先輩後輩いろいろでしょう。もうすべてですよ。いろんな事柄、あらゆる事柄について感謝しなさい。ね、いつでも。いつでもです。だから、今やってますから、ずっと長引いていても。ほとんどの時もこれですね。そして何でかって、そうすることによって逆転が起こるんですね。でこれはね、実際に起こっていきますね。今日もね、礼拝の直前にね、ある方がですね、言ったことをね、わし祈って準備するときにね、聞きに来るんですよね。もうしかもね、なんかね、私はね、そういうの一番嫌なんですね。もうなんかね、カチンときましたよね。でその瞬間見ました。お前今日何説教するんだって神言われましたよねあらーと思いながらねなんかね、本当皆さん生活の中でありませんか。頻繁になんか面白くないこと、カチンとくること、と思うこと、山ほど感謝するチャンスはあるんです。それを喜ぶチャンスはあるんですね。神に従ったら大丈夫なことで、神に従うと、ね、逆に起こったりするんですよ。ペトリとは牧師、今大牟田教会ですけど、彼はもともと熊本にいました。実はもともと島原なんです。奥さんも島原なんです。晴美さん、重度の障害者で電動車椅子にも乗ってる方ね、あの方は生まれつきそうだったんですね。側腕症で本当はもう30まで生きれなかったんですけどね、もう奇跡的に癒されて、もう今半世紀以上生きておられますね。あ、オンラインしてるから言ってよかったのかな。まあね、で伊藤牧師が本当に恋をしまして、で結婚することになって、結婚することになった、ね、そしたらその時にね、熊本に引っ越したのはなぜか分かりますか。島原市はとても素晴らしいところですが、まあ、市民の数が少ないことと財政がその結果少ないことがあって、熊本は実は福祉は抜群なんです。長崎はね、原爆のことがあるから福祉はちょっと弱い。都会は福岡の方が都会なんだけど、福祉に関しては九州では熊本が群抜いてるんです。これ分かる人には分かります。福祉全然関係ない人はふーんと思うかもしれませんが、やっぱり実際ハンディ持ってきている人にとってはこれはね、生きるかどうかにものすごく関わるんです。実はで彼らは夫婦で熊本に引っ越しをしました。そしたらね、やっぱりクリスチャンっていいですね。祈ってて神の恵みがあってですね、奥さんに合わせたお家が与えられたんですよね。ただの車椅子です。その奥さんの電動車椅子で生活するためのハウスが、家が、ね、で電動車椅子もリクライブがついたすごく動きやすい彼女の体に合わせた電動車椅子特注のやつを市が無料でくださった。本当に生きて、で介護もものすごく乗っていて、介護も教会の人も加えながら、ね、教会の人も加えたらちゃんと介護の資格取ってですよ、加えながら本当にこうやってて、もう本当に良かった。そしたら神がですね、伊藤牧師に語ってきた。大牟田に行きなさい。最初はたまらないね、行って、まあ、たまんないって言ったんですけど、今度は大牟田に行きなさいって言われた、ね。まあ、たまらないの時は熊本から行けたんだけど、引っ越しですよ。でね、彼はね、奥さんに言ったんで、奥さんはね、いいよって言ってくれたんですね。その時よかった。だみんなね、介護の人たちがね、愛からね、絶対行ったらダメって、行ったら大変困るって、晴美さんが困るんだからもうちょっと考えてあげなさいよとかね、晴美さん行っちゃダメよってね、それはみんな愛からね、介護体制にしたって何したってもう大変だからって言われたんですね。でもね、神に言われたからって言ってね、奥さんもまあいいよっていうことになった。ところがですね、電動車椅子がね、やっぱりずっと乗ってるからね、ちょっとよく調子悪くなった。あ、その前にごめんなさい、順番が間違えた。大牟田で県営住宅を申し込んだ。もちろん車椅子用のね、そういうやつを普通すぐ当たらないようにね、やっぱ神の手ですね、一発当たったんですよ。これ一つの印になってね、 あ、そう、ところが当たった場合ね、なんか私はなかったけど、ああいうところはすぐに入らない、ある期間内に入らないといけないそうです。じゃあ、もう辞めた、辞退したことになるから、1ヶ月だったかな、なんかなんですよ。ほいでね、その時電動車がちょうど悪くなったから、熊本の市役所に行って、ちょっと電動車が悪くなったから帰ってもらいたいというかね、いう話をしたんね、まあ、もうなんていうか、もう、まあ、もう随分乗ってきたから。そしたら向こうの人がね、あ、じゃあ大牟田で申請しないといけませんね、もう大牟田に引っ越されるからって言ってね、ね、ってなって直中でやるからね、時間かかるからね、あ、そうですね、じゃあそうしましたらね、向こう行ったんですよ、向こうの人が。でもね、大牟田市に行ったら無料ではいただけないと思いますよ。で、土木者は知らない、え、どうしてですか。いや、やっぱりね、福祉政策っていうのはね、市町村単位なんですって。大牟田はダメなんですかって。いや、大牟田市はね、20万ぐらいでしょってね。それで財政も違うし、ちょっと熊本には行かないと思うから、まず無理でしょうってね。ってちょっとね、今からはね、もう3ヶ月かかるから、もう引っ越すんでしょう、ちょっとね、大牟田行ってしまった人には提供できないから、ちょっと無理ですねって言われた。それでね、彼が帰ってきて奥さんに言ったらね、それまで奥さん別にね、いいよって、少々しんどくても大丈夫って言ったらね、突然ですね、もう、まあ、これは伊藤部署言ったとおりますよ、今まで一緒に歩んできてこれ以上暗くないという、人生最悪の暗い顔をしたんですって。いや、これはね、でもね、大げさと思うかもしれないけど、本当にハンデを持ってしまったら辛いんです、ね、車椅子が自分に、あの人はただ車椅子じゃなくて重度の障害者だから、本当に側弯症で、だから、はーってね、なんかね、もう行かないと言わないんですよ、もう行かないと言わないんだけど、もうなんか、もうなんかね、もうなんか本当に暗くなったんですって。それで、伊藤牧師はね、奥さん好きだからね、あの人、ね、はーと思って、どうしようと思って、ね、でももちろん大牟田に行かないと思って、行くと思ってんですよ。神様にしたかったのにどうしてと思ってね、そこで思い出したの、聖書だ、そうそう、そしたらね、ヤコブの一生だったの、試練に遭うとき、この上もない喜びと思いなさい。これでね、彼はね、そうだと思ってね、徹底して感謝して喜ぼうって奥さんに言ったの。奥さんはね、文句はね、はって、で、彼がとにかく感謝してみたらね、ただそこにいるだけ、感謝します、こういう感じなんですね。でもとにかく彼が一生懸命感謝して、もう徹底的にいろんなことで踊って喜んで、で、奥さんが感謝しますって時々言うんですって、時々ポツポツと。1時間やったんです、1時間とにかくもう徹底的にやったそうですね。1時間やり終えて、まあ、1時間やったからねって言って、やってね、神様、ね、感謝しますって言っておったら電話が鳴ったんですって。出たら、そのさっき、ね、言われた熊本の市役所 その福祉の方だった、担当の方ね。で、その瞬間ね、また何か言われると思ったんですって。今までの経験じゃね、いいこと考えないで、はあ、感謝したのにと思ったんですって。そしたらその人言ったんですよね、伊藤さんって ね、普通は無理なんだけどね、大変でしょって、上司に掛け合ってあげますって、普通はできないけどね、業者にも掛け合ってあげますって、普通はできないけど、とにかく頑張ってみて、1ヶ月でできるかどうかやってみましょうって言われたんですって。びっくりしたって、感謝があった1時間後ですよ。で、彼はこう言ってました、説教の中で。今までね、いつも来られたんですって、伝令がありません。伝令がありません。いろいろお願いしてもね、伝令がありません。役所はその人は悪いって言うんじゃなくてね、伝令がありませんからできません。伝令がありませんからできませんって言われ続けていたのに、こんな大牟田に引っ越す人に熊本の方が前例があるどころかとんでもない。なのにわざわざその人の方から、こっちが言ってないんですよ。もうその人が電話してきてくれて、相談もしないんですよ。向こうから何とかしようって上司に掛け合って、やってあげましょうって上司もいいって言ってくれたの。そして業者も必死になってやってくれて、特注の彼女に会ってたやつが、引っ越し2日前に届いたんですよ。アレルヤ。それでね、伊藤さんと奥さんは喜んだ。やっぱり大牟田行きは神様だったって。これね、嬉しいな。でね、8年経つんです、それから。8年経つんです。その、引っ越してから8年ね。で、普通、タイヤを変えたり、それから、なんていうかな、バッテリーも変えたって。でも、車椅子そのものが悪くなって変えなきゃいけないってことはなかった。今、全然、車椅子そのものの故障はない。タイヤがね、変えたり。だからバッテリーを変えたりはしたけど、車椅子そのものは8年間持ってて、今まで乗った車椅子でこんな8年持ったのは初めてだって。で、今も元気に、まあ、元気にって言っていいのかな、頑丈にっていうのかな、動いてるんですって。ということをつい先日嬉しそうに説教しておりました。感謝ですよ。何ですか、ほ 本当に感謝している時に、で奥さんはね、もうやっぱり正直ですね、もう力なくてもな、でも奥さんはね、もう感謝はいいなんて言わなかったの。ご主人の横にいて、もうとにかく感謝します、感謝しますと言えなかったけども、夫が一緒に感謝する時にいつも言うでしょ、教会の恵みですね。神様は信仰を持ってする方を見てくださるんです。やってない方を見て、なんだダメだなんて言わないんですよ。これが教会の恵みなんですよ。だから教会で共にいることが素晴らしいんですよね。そしてね、これはね、でもね、もうギリギリだったからね、その時電話かかってこなかったらおそらくもうアウトだったと思うから、主はちゃんと間に合わせてくださったけど、もう一つあるんですね。今は違うんですけどね、ずいぶん昔の話なんですけども、ご主人がね、ノンクリスチャンでね、結婚したんですけど、ご主人がノンクリスチャンでね、で教会行くことは許してくれるんだけど、自分は教会に今来ない、送ってきてくれても来ない、で自分も関係ないって人がいた。で結婚したんだけど、結婚してみたらいろいろと思うとは違ったことがあって、まあ思いと違わない夫婦なんているんだろうかだってね、だそしたらですね、彼女は献身して進学校に入った、まあね、私牧師夫人がいて、で牧師夫人と2人での授業があった。それから感謝と賛美の周りさんの授業が始まって、それやった。だその中で感謝しましょうってことがあって、牧師夫人が言った、せっかくだから実践しましょうって言ったの。じゃあやりましょうって、やるからには1時間毎週毎週授業の前にやりましょうって言ったの。面白いって言ったの、その奥さん、その牧師夫人が、私もね、牧師に対していろいろ思いがあるの、だからね、私は私の夫の牧師のために1時間感謝するから、あなたもあなたの夫のために1時間感謝して一緒にしませんかって言ったらね、分かりましたってね、従順な人ですね、一緒にね、毎週授業の前に1時間お互いの夫のために感謝したんですって、2人でね、もう2人だけだからもう、で言ってました。小さなこともあるけどね、その小さなことが気になるんですよね。大きなこともだけど、小さなことの積み重ねが結局いろいろ問題を起こすでしょ。その小さなこともね、徹底的にも感謝して、1時間もあるからね、1時間感謝しようと思って聞こえるから、こうしかも夫のことだけ1時間感謝するわけね、こう一生懸命やったんですよ。何にも変わらない何にも変わらない。それでもずっと毎週毎週やって、1年間やって、1年間の授業が終わりました。最後の授業終わりました。そしたらその牧師夫婦がその場所から違うところに移動することになった。まあ移動ってことですね。それで移動することになって、で最後の礼拝、その牧師の最後の礼拝の時に、彼女はいつもの礼拝してると、はって気がついたら夫が後ろで礼拝してた。ええと思った。礼拝が終わったら夫が牧師のところに行った。で牧師となんか話してたら、牧師が終わった後にやってきた。ご主人救われましたよ、信じましたよ。今でもその人はイエス様を本当に信じています。これ以上は言いません。私はその人例えば本当に、尊敬しております。父親としても夫としても、牧師になってほしいんだけどね1年間感謝をしたんですよね。時満ちた時に大学で思ったんですよね。皆さんね、感謝するとね、神は必ずことをなさるんです。でもいいですか、ことをしてくれるから感謝するっていうんじゃ失敗するんです。もう神は感謝と賛美を受けるにふさわしいし、神は約束守りに決まってるし、最低限なさらないんだから、もう私でプログラム作らない、ね、感謝したら必ず益になると思う人はプログラム作るんだよ。感謝しながら、もうそろそろ見せて、ここら辺でこうなったとか、ああなったとかやりませんか。日本人で賢いからね、そういう曲が強いんですよ。そうじゃなくて、もう単純にもう神様、もう全てあなたに任せました、ありがとうございます、わけわかりませんけど感謝します、なんで私ばっかりこんな目にと思うこともありますけど感謝します、ありがとうございますって、こう絶対神は平気にされますから感謝しますってね、もう主に信頼しきって感謝していくと、だって神は望んでいらっしゃるんだから。約束を絶対主は破らないんです。十字架はあなたのためだったんです。誰かじゃありません、あなたのため、私のためなんです。この十字架を通して神様はあなたを祝福して、祝福したいんです。命までかけて愛してくださった方が、あなたが祝福されてなかったら、誰よりもキリストご自身と父なる神が悲しまれます。いや本当ですよ。私が無理して頑張ってやった時に、それを通して子供が祝福されたら嬉しいけど、そうじゃなくて逆になんか悲しいだ、悲しいでしょ。神は祝福したくて仕方がないのです。この十字架の恵みを受け取って、本当に感謝しながら期待しましょう。だけどそのなんていうかな、必ずしてくださ信頼して、もう感謝を下げていけばいい。でね、もちろん忍耐は必要なんですけども、 私は群れとしては時が満ちてきてると思ってるんです。ある方は感謝し続けてきてね、正直言ってね、感謝疲れしてる方がいる。責めません、ご苦労様でしたでもね、ここから勝負です。ですか、本当に心から神様に期待して感謝しましょう。自分の方で時を決めたり自分の方でプログラムを決めないで、必ず神様が祝福されるから、あなたは感謝と賛美を受けるのにふさわしいからって、そしたらね、逆転がそこから始まるんです。神は絶対に裏切りません。それはね、どうだろう、覚えててほしいというふうに思います。まあ、今日は3つ目の感謝のことでしたけれども、感謝するってこと自体が実はね、こういう先生に従うことなんです。今日言った全てのことに感謝させてという言葉は、特別語られなくてもいつでもどこでも誰にでも適用できる言葉だから、感謝すること自体が実は2つ目の従うことになるんです。で、感謝することってのは感謝なんだけども、同時に祈ることでもあるし、感謝してるとね、求めが湧いてきたりね、感謝するとね、悔やみが湧いてきたりね、感謝すると今まで見えなかったら見えたりしてきてね、じゃあ感謝ってすごくのポイントなんだ、これは。で、感謝してるとね、神の声が聞こえてくるから、聞き従っても変わってくるんですね。じゃあこれすごい特別な恵みなんですね。それで皆さんね、お互いに感謝しましょう。で、できなくなったら教会行きましょう。ね、言えないこともいっぱいあるでしょうから、本当に話せる人にと一緒に感謝しましょう。あるいはみんなが感謝するときに、あなたは心の中でそのことについて感謝をしましょう。神様はあなたのその心をご覧になられます。お話はありますが、ダビデがこう神の箱、神の臨在なんです、それを、ね、レサレムに上げ再び登っていくときね、喜び踊るんですよ、裸になってね、もう本当に神の前に。ミカルっていうね、サウル王の娘なんですけど、王家の手なんですよ ね、それがね、見下げるんですよね。あなたはね、王様なのにね、みんなの前で、ね、家来の前であんな格好されてってね、皮肉って言うとね、ダビデは何て言ったかってね、いや、そのね、あなたをね、あなたの血を塩で私を耐えてくださった神の前で私は踊るんだ、あなたが見下げたその人たちに私は敬われたいんだって言って踊るんですよ、喜ぶんですよ。ダビデはこの後祝福され続けるんです、ますます。あのね、あなたが心から感謝してね、踊ったりしたらね、笑ったりバカにする人は絶対います。思い出してください。そしたら、あなたのクリスチャンネームはその時はダビデミカルを選びますか、ダビデを選びますか、それはあなたの自由です。でもダビデになって祝福されましょう、お互いに。神は笑われません、神は見て言われます、あ、本当に私を信頼してくれてるんだねって、嬉しいよって言って、神様は大きな手を広げて神の愛と祝福であなたを満たされます。その恵みの中をね、共に生きていきたいというふうに思います。今年勝利の年です。戦いって言われて、神が戦ってくださって、今年勝利が現れてきます。いろんなことに対して、その勝利を通してお互いが祝福されて、人々にそのね、勝利を持って希望と神の愛をね、分かち合っていきたいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。本当にあなたは生きておられる神様で、イエス様、祭殿以外なさらない神様、命をかけて私たちを、私一人一人を愛してくださった神様。でも人生には問題や困難が、私の罪に、また人の罪に起こりますが、その中で正直言って、ね、肉は理解できなかったり、感謝どころじゃないと思ってしまうことは正直にあります。でも神様、御言葉に立って、神様は賛美と感謝に値する人ですので、いつでもどんな時でもあなたを褒めたたえることができるように、助けてください、導いてください。そしてあなたは真実な方、十字架の上で必ず生きされるので、その勝利を見ていくことができるように、力強い目で思って導いてください。いや、あなたは必ずそれを表してくださるから、ありがとうございます。お祈りをしたいと思いますが、罪があると祈りが聞かれませんので、まずからでもしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いを神様に持ってください。自分のことでも、家族のことでも、友人のことでも、敵対した人のことでもいいです。どんな問題でも構いません。経済、健康、お仕事、学業、導き、どんなことでも構いません。主の前にも祈りましょう。天皇様、一人一人の心の叫びを聞いて答えてください。体と心を癒し、問題に対する解決を与え、導きを与え、必要のすべてを満たしてください。主イエス・キリストによって心と体を完全に癒され、よっ 脳に触れてください。脳に触れてください。よっさってみて、よっさりよ、認知症に触れてください。認知症は普通は治りませんが、あなたに不可能はありません。認知症よ、よっさりよ。また脳梗塞の後遺症、よっさってみて、完全に治る。曲がった腰をまっすぐになれ。キリストの名によって曲がった腰をまっすぐになれ。胸の圧迫、胸の痛み、エスマって目する。完全に消えてなくなれ。それをもたらしてきた根本的な部分に、悪しき霊よ、病よ、エスキストって目する。その人の胸の力、完全に根こそぎ出ていけ。ありがとうございます。感謝いたします。がんよ、エスマって目する。その人の力、消えてなくなれ。恐れよ、エス様って命ずる。その人の力を恐れよ、恐れの霊を出ていけ。全き愛を恐れを締め出します。神の全き愛で満たしてくださいお願いいたします。私はあなたに新しい人生を用意しています。いろんな人があなたのために用意する道があります。でも私が用意している道がある。あなたはそれが分かります。愛する子よ、その道を選んできなさい。あなたはその中で今までなかったほど深い生きがいというか、生きていることの喜び、生きていることに対して、この今までなかったぐらい何か充実感を体験するでしょう。それは本来のあなたの使命だったからです。私はそこにあなたを生かそう。愛する子よ、周りを見るのではなく、計算するのでもなく、私の言葉に私の導きを捉えなさい。いや、あなたは捉えれます。そこに踏み出してきなさい。私はあなたに非常に祝福された道を開いていくとしよう。思い出しなさい。私はあなたに今日語りました。あの初めの愛に帰りなさい。私はあなたを祝福するために選び出しました。私が約束した約束はこれから成就していく。喜びを踊って、それをしっかりと見ながら喜びを踊りなさい。それが具体的に現れてくると知られます。人が言っていてもその言葉に翻弄されることはありません。私に祈りなさい。私の言葉がその通りになると知られます。イエス様、ありがとうございます。イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤを賛美します。
ハレルヤ、ハレルヤ、仰ぎ恋願わくば主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとご支援までも豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。それではお知らせをお願いいたします。
感謝します。それでは司法の内側をご覧ください。お知らせをいたします。新型コロナウイルスの感染対策ですが、本当完全に神様を守ってこうして礼拝をさせてくださっていますことを感謝します。で、今感染がちょっと東京とか大阪広まっていますので、また12月9日にカリスマ聖火あります。たくさんの方が来られますので、もう一段ですね、私たちにできることをしていきたいと思います。で、礼拝堂に入る前にマスクの着用をお願いします。で、マスクもですね、鼻を出してしまうと意味がないので、特に歌ったりする賛美をしますので、きちっとですねマスクをしていただけたらと思います。またアルコール消毒は忘れないで、しっかりたっぷりつけてお願いします。そして検温ですねを必ずお願いします。また換気対策なんですけれども、先週お話ししましたが、このプラズマクラスターイオンというのは高濃度でたくさん出ています。で、これを神様がすでに与えてくださっていたんですけれども、ちょっとこの会場広くて、今 1台増やしました。で3台あるんですがまだ足りていません。なので、もう1台必要です。また CS の部屋とかトイレにも必要ですので、ぜひですね、高齢者の方をや、持病を持った方をお守りして礼拝をし続けるためにもぜひお捧げください。みんなでですね捧げてこの感染対策をより一層強めていきたいなと願っていますので、よろしくお願いします。で検温も体温計ではちょっと無理でなかなか壊れやすくてですね、なんかこう何ですかね、こう顔を近づけるだけで体温が分かるのとかですね、そういうのがこう設置できたらなと願っていますので、よろしくお願いいたします。だいたい目安でいくと1台5万円ぐらいの空気清浄機加湿がついたやつだったら大丈夫かなと思いますので、よろしくお願いします。トイレだったらちっちゃいのは7000円ぐらいからありますので、皆さんでお祈りして捧げてください。そして2番目、11月30日月曜日の、11月30日ですね、10時から半徹夜祈祷会を行います。それから3番目、金曜日は夜7時半から賛美委員会、夜10時からインターネット委員会になっております。オンラインでの参加もできます。担当者だけではなくお守りのある方はぜひ伊沢木原誠牧師までご連絡ください。特にオンラインされている方 の意見とか感想とかを聞きたいのでよろしくお願いします。4番目、今週伊沢木原誠牧師は12月1日の火曜日の朝が大村、2日水曜日の午後3時から島原、5日土曜日のお昼が飯塚での奉仕になっています。体調のために各聖会の祝福のためにお祈りください。5番目、昨日行われました11月28日土曜日の、オンラインウェブコンサートは非常に祝福されました。ホームページから視聴できますのでぜひお聞きください。また12月、2020年のファイナルウェブゴスペルコンサートは12月26日土曜日の午後3時を予定しています。参加希望チームは12月9日の水曜日までに伊沢木原誠牧師までご連絡をお願いします。6番目、来週になりました。12月9日水曜日夕方ですね、6時半からパウル秋元牧師をお迎えしての長崎カリスマ聖会を行います。ぜひですねこれはふるってお友達とかお誘い合わせの家いらしていただければと思います。7番目、12月19日土曜日の午後3時から長崎エルサレム教会の会堂で、山里ゴスペルクラブの発表会があります。これはオンラインです。無観客でのコンサートがありますが、伝道のためにたくさんの方にイエス様を知っていただけるためにコンサートしますのでお祈りください。8番目、オンライン会員を大募集中です。オンライン会員の手続きがわからない方はご連絡ください。 YouTube のチャンネル登録をお願いします。チャンネル登録だけではオンライン会員登録とはなりませんのでオンライン登録もお願いいたします。9番目、雲の間にあるバックナンバーと殉教という本を伝道に用いてください。たくさんあります。必要な方には雲虹は無料、殉教の本もお分けしています。10番目、聖書ってこんなに面白いと愛するあなたへのインスタグラム、YouTube を作る奉仕者を大募集しています。オンライン礼拝されている遠方の方でも可能ですので奉仕してくださる方は教会までご連絡ください。またゴスペルトークイズユーが毎週金曜日夜8時、ゴスペルの風が毎週火曜日夜8時、長崎市民 FM76.7 で30分放送しています。ぜひ聞いてください。と以上です。
他に何かある方いらっしゃいますか。よろしいですか。確認しておきますけど、明日月曜日ですね、明日月曜日夜10時22時から判決があります。そんな長くはしませんので。それから昨日のゴスペルコンサートは本当に祝福されました。随分レベルが少しずつですけど上がってきていると思いますので嬉しく思います。で12月は26日に、西暦の年度末、西暦の年度末ですのでファイナルコンサートをします。19日はクリスマスです。19日は、山田ゴスペルクラブの発表会があります。で 教会の方の26日の 年度末のコンサートに参加希望チームは12月9日パウル牧師の政界の時までですねに私の方にメールを送るか、できればメールがいいですけど、まあ、紙でもいいですから、チーム名、メンバー、曲を書いて出していただければと思います。はい、よろしくお願いいたします。あと、パウル牧師が来ますので、ぜひね、お友達とか誘っておいでになってほしいと思います。はい、それでは、いいですかね。これで今日の第一で、第二話終わりたいと思います。時間のある方は、ぜひ午後もね、残って交わっていただければと思います。神様に感謝しておりましょう。アレリア。どうもありがとうございました。